3、特集、文化財保存活用地域計画策定、守り、生かし、継ぐ。SDGs のロゴマーク4番、質の高い教育をみんなに。15番、陸の豊かさも守ろう。地域の宝物。市内や地域で皆さんが大切にしたい、次の世代に残したいと思うもの。未指定文化財。文化財保護法や条例で保護の対象になっていないもの。指定等文化財。国や県、市で指定された文化財。文化財と聞くと、難しくて古いものだと思う皆さんが多いかもしれません。しかし、それは私たちのすぐそばに存在しているものです。この号では、安曇野の宝物である文化財を未来につなぐために策定した計画と地域で大切に守られている宝物の一つ、景観を守る取り組みを紹介します。問い合わせ、文化課、電話 71-2464。地域の宝物を未来へつなぐ文化財保存活用地域計画。先人から受け継がれた暮らしや日常と共にある自然、人と人との結びつきなど、こうした地域の宝物が幾重にも重なり合って生み出されている安曇野の風景。長い時間をかけてこの地に根付いた歴史や文化は、文化財という宝物として受け継がれています。しかし、近年のライフスタイルの変化や、文化財に携わる人の減少、コロナ禍での行事の縮小などによって、これらを取り巻く環境は大きく変わり、継承が危ぶまれているものもあります。こうした背景から、市ではこの度、地域の宝物を未来へつなぐための文化財保存活用地域計画を策定しました。令和8年から15年度を計画期間とするこの計画は、指定された文化財だけでなく、地域にとって大切な未指定文化財も宝物として守り育てていく対象としています。計画では、目指す将来像に、誇れる風景、安曇野を育む知恵、技、縁を未来につなぐを掲げています。技は技術と書いて技。その実現のために、3つの基本方針と50の具体的な取り組み、措置を設定し、地域が一体となって文化財を守っていく体制づくりを進めていきます。文化財は決して特別なものではなく、ここに暮らす皆さんが大切に残したいと感じる身近にあるものです。少し立ち止まって周りの風景に目を向ける。そして地域の宝物を探し、見つけ出し、守り、生かし、伝え、育てる。それが文化財を守り、安曇野らしい暮らしと景観を未来につなぐ一歩となります。文化財保存活用地域計画の本文と概要版は市ホームページからご覧いただけます。計画の基本方針と取り組み例。基本方針1、地域の宝物を知り、関わる。地域の宝物が融合して生まれた安曇野の価値に気づき、魅力を発見できるよう、宝物の成り立ちや人の関わりに着目した調査を進め、市民の皆さんに伝える機会を増やしていきます。取り組み例、安曇野の風景を構成する民家などの文化財の調査。基本方針2、地域の宝物の価値を実感しながら守る。宝物の継承には、維持や管理を体験し、関わり続ける仕組みや、人のつながりが必要です。大切な宝物を守るために、地域や学校などで価値を実感する場と保存が連動する流れを生み出します。取り組み例、 指定等文化財の公開・周知の推進。取り組みピックアップ。本陣とどりき家再生・活用事業。古民家の価値を維持しながら整備を行い、伝統と新たな魅力が融合した再生と活用を進めます。基本方針3。地域の宝物を受け継ぎ育てる。継承が難しくなっている宝物がある一方、変化と外部からの知恵を受け入れ、生かすことで受け継がれる宝物もあります。それらを踏まえ、宝物を新たな形に育て、つなぐ担い手の確保や継承の仕組みを作ります。取り組み例、祭り継承活動支援。お祭りの写真があります。地区外からも担ぎ手を募集した岩原山神社のお船の栄光。3-1 インタビュー。曽根原家十三代当主、曽根原秀明さん。国の重要文化財、曽根原家住宅を管理し、文化財保存活用地域計画策定にも携わった曽根原さんに話を聞きました。文化財を管理する中で、安曇野で暮らす皆さんにこそ、古い建物などの地域の宝物に触れてほしいという思いを持っています。自分が今いる場所で、昔はどんな暮らしをしていたのかを知り、この地域ならではのものに触れる。曽根原家住宅の柱に残る傷にも、そこに暮らした人たちの物語があり、当時の暮らしぶりがわかります。こうした体験が思い出となることで、地域の価値に気がつくきっかけが生まれます。文化財にはそれぞれ物語があり、触れてみるときっと面白い発見があります。私も計画の策定に携わることで、今まで知らなかった安曇野の姿を知ることができました。この計画を通じて、皆さんがすぐそばにある地域の宝物に気づき、守り育てる一歩になれば嬉しいです。曽根原家住宅の写真があります。1973年に国の重要文化財に指定された曽根原家住宅。建築年代は1650年頃と推定されています。